お茶の水キリストの教会の兄弟姉妹の皆様、おはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。東京は今オリンピックのメダルラッシュに沸く一方、新型コロナウイルス感染症の第5波も顕著で、今後どうなってしまうのか甚だ不安です。ただ私たちは今起こっていることだけ、目の前のことだけを見ていくのではなく、その先をも見ていく必要があるのではないでしょうか。現状は極めて厳しい状況です。しかし最善を成してくださる神様を信じて、私たちは現状を真摯に見極めつつも、その先をもしっかりと見据えていきたいものであります。ある意味全てはプロセスであります。ヘブル人への手紙11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。私は失敗したことはない。ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ。私は失敗したことがない。ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ。あの発明王トーマス・エジソンの言葉であります。一見無意味とも思える失敗の連続は、実は貴重な発見や素晴らしい発明という成功へのプロセスなのだということではないでしょうか。ある意味私たちがそれを失敗や挫折と認めたとき、そう決めつけて諦めたとき、それは初めて失敗や挫折になるのであります。むしろそれらを成功へのプロセスとして、それこそ失敗は成功のもととポジティブに捉えていくのであれば、それらは決して無意味な失敗や挫折なのではなく、エジソンが言うところのうまくいかない方法を見つけたということ、つまり別な意味での発見にこそなるのではないでしょうか。すべてはプロセスであります。にもかかわらず、案外私たちはあまりにも早々に諦めてしまうものではないでしょうか。昔ある新婚のご夫婦が結婚後1ヶ月ほど経過したときに電動車室の扉を叩きました。私はてっきり順調な結婚生活の報告かと思ったのですが、二人の口をついて出た言葉は意外なものでした。もう終わりです。離婚へのプロセスに入ります。というのであります。私は我が耳を疑いました。お互いにいろんな言い分があったのですが、言いたいことは、互いに相手が思った、期待したような人ではなかったということでした。私はあまりにも見極めが早すぎませんか？もう少し相手のことを深く知る必要はありませんか？まだまだプロセスではないでしょうか？と申し上げました。もし私がエジソンだったらこう言っていたかもしれません。お二人は新しい相手と結婚生活を送る機会が与えられたに過ぎません。お二人は新しい相手と結婚生活を送る機会が与えられたに過ぎません。つまり相手がそれぞれ思ったのと違う人だったというのであれば、同じ結婚生活の中でさらに新しい相手と出会い、新しい結婚生活を送る機会が与えられたというように、前向きに考えてみてはいかがでしょうか。ちなみに結果的にそのご夫婦は今もなお同じ結婚生活、同じお相手との夫婦生活のプロセスにいらっしゃいます。念のためこれ以上詮索しないでください。ローマ人への手紙8章28節、ローマ人への手紙8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。万事は益となる。一見失敗や挫折に見えることも、結局は主にあって意味のあることなのであります。何度も申しておりますように、私たちの人生は刺繍の裏側のようであります。一見するとなんだかよくわからない、しかしながらくるっと ひっくり返しますと、そこには神様がそれはそれはきれいに織りなしてくださっているご計画の文様を見ることができるのであります。地上生涯でもその一部を垣間見せていただくことがあるかもしれませんが、究極的には天国でその全貌が明らかになるのではないでしょうか。ああ、あの試練はこのための訓練だったのか、とか、ああ、あの挫折はこの時のための学びであったのか、ああ、あの不条理はこの恵みの備えだったのか、などという具合に納得がいくはずであります。そういうことが分かる天の御国、ある意味楽しみではないでしょうか。ですから、この地上生涯はその意味で全てプロセスなのであります。私は断るごとに、失敗や挫折と思うようなことがあった際には、あの戦争の際、主イエスがペテロに語ったこの言葉をこそ思い出したいと思います。今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。そんなワクワク感で、さらにこの世の歩みにおいて先へ進み、上へ成長し、信仰と恵みの深みへと入っていくことをしてまいりたいと思います。さて、今回の箇所は比較的有名な箇所でございます。ペテロのいわゆる飯、ペテロの証明の場面であります。実はこのほぼ直前の箇所になりますが、シモン・ペテロの家で熱病ゆえに床に伏している姑が主イエスによって癒されているのでありますが、全くもってそこにペテロ本人の気配が感じられません。ある意味その時はまだシモン・ペテロ自身が主イエスに対してさほど関心を示してはいなかったということなのではないでしょうか。しかしながら、すべての営みには時がある。すべての営みには時があるのであります。やがてペテロが主イエスに関心を示し、いや、それ以上に主がペテロに関心を示され、飯を与える時が来たのであります。それがまさに今朝の箇所ではないでしょうか。ちなみに、そんな決定的な時、主からの飯の時、主からの証明の時、それはある意味、受ける側にとっては必ずしも準備万端の完璧な時、待ってましたというグッドタイミング、まあ、ペテロは漁師ですから渡りに船とは限らないのであります。まさにシモン・ペテロの場合もその時、証明はそのような時タイミングではありませんでした。それどころか夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたという不良の現実の最中であり、そんな徒労の疲れの中で虚しく船から降りて網を洗っていた、全くもって残念な時以外の何者でもなかったのであります。案外神の声、ことに飯の声、照明の声はそんなバッドタイミングでこそ聞こえることの方が多いのではないでしょうか。そしてそれは実はその裏側では取りも直さず神の時、まさにゴッズタイミングなのであります。主イエスはある意味シメン・ペテロの側ではバッドタイミングな時にペテロに声をかけ、戦場から岸に押し迫る群衆に話をされました。そして群衆への説教の後に主イエスはペテロにあるチャレンジをしているのであります。今日の箇所の4節をご覧ください。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。これはまさにシモン・ペテロには文字通りチャレンジだったのであります。なぜならシモン・ペテロはよや創作的に表現しますならば、ガリラヤ湖の水を産湯に使い、ガリラヤ湖の岸辺を庭とした幼少時代を過ごし、まさに叩き上げのガリラヤ漁師、喫水のガリラヤ漁師としてその生計を立てておりました。そんなシモン・ペテロに大工出身、石工出身の主イエスが指図したわけですから、心中穏やかではなかったのではないでしょうか。 ましてやペテロには先ほども見ましたように夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたという昨晩の不良という体験経験がありました。さらに言えば漁というものは夜から早朝にかけてするものであり、こんな真っ昼間にしても無駄であるという常識があったのであります。しかしながらそんなペテロの経験や常識に主の言葉はチャレンジしてきたのであります。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい、まさに御言葉の挑戦、御言葉の挑戦であります。実は私たちの経験や常識にも主の言葉、御言葉が挑戦、チャレンジしてくることが時にあるのではないでしょうか。ところでこの箇所におきましてこんな解釈が成り立つのであります。この時点で主イエスとペテロにはそれなりの接点がありました。故に先ほど少し触れましたように主イエスはペテロの家を訪れているものと考えられます。しかしながら先ほども申しましたようにこの時のペテロはさほど主イエスに関心を示してはいなかった。主イエスのことは知っておりそれなりに尊敬はしていたものの完全に主に明け渡すことはしていなかった。主イエスに対して好意は持っていたものの主イエスの弟子にまではなっていなかったと言っていいかもしれません。こんなイメージかもしれません。主イエスが熱心に群衆にかけている脇で主イエスには背を向けて網を洗っているシモン・ペテロ、ここには信仰の領域と仕事の領域は別であるという一種の割り切った考え方がある程度までは主に従いながらもより深いところまでは決して進もうとしていない信仰的に臆病なペテロの姿勢が現れているのではないでしょうか。そんなシモン・ペテロに対して主イエスはこう責められました。改めて4節、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。シモン・ペテロ、そんな信仰の浅瀬でピチャピチャやっていないで、もっと信仰の沖へ漕ぎ出しなさい。信仰の深みで神の豊かな恵みに包まれなさい。海のある茨城で育ちました私は比較的よく海水浴に行きましたが、そんな海水浴の醍醐味は決して浅瀬でピチャピチャやることではなく、むしろ勇気を出して深みへと入っていくとき、そこで波の少ない大海原に身を委ねて、それこそそこにプカプカと浮くことなのであります。そうして私は海を全身で感じるのであります。信仰においても同じように、その浅瀬でピチャピチャやるのではなく、信仰の勇気を持ってより深い沖へ進み、すべてを神に明け渡すのであります。そうしますときに私たちは信仰の醍醐味を味わうことになるのではないでしょうか。深みに進まないところに、すべてを明け渡さないところに、その信仰の醍醐味は決して感じることはできないのであります。さてシモン・ペテロは主イエスの言葉に何と答えたのでしょうか。5節をご覧ください。5節、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。ここにはまだ明け渡していないシモン、深みへと行こうとしていないペテロがおります。しかしながらその続き、次の言葉に注目してください。5節後半、でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。ここはより新しい新教旧約聖書ではこうなっています。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。でもしかし、新約聖書の言語のギリシャ語ではでという言葉です。この逆説の接続詞がペテロを明け渡しの決断へ、深みに進むことの決意へと誘っているのであります。私たちも時に日々の経験や常識を超えて、あるいは信仰の現状維持や変化への躊躇を乗り越えて、まさに逆説の接続詞でもお言葉通り、しかしお言葉ですからを生きることが 求められているのではないでしょうか。そしてペテロが決意して深みへと漕ぎ出して網を下ろしてみましたように、私たちもその信仰の浅瀬からより深い信仰の深みへと進みたいものであります。6節、そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。ペテロがその常識や経験を乗り越えて逆説の接続詞でもお言葉通り、しかしお言葉ですからと主の言葉に従って深みへと漕ぎ出して網を下ろしたところ、大量の奇跡を得たというのであります。同様に私たちもその常識や経験を乗り越えて逆説の接続詞でもお言葉通り、しかしお言葉ですからと信仰の勇気を振り絞って信仰の深みへと進み、すべてを明け渡していくとき、大量の奇跡に象徴される豊かな豊かな信仰の醍醐味を味わうことになるのではないでしょうか。虎穴に入らずんば虎子を得ずという言葉がありますが、こんなふうに書いてみました。深みに入らずんば信仰の醍醐味を得ず、深みに入らずんば信仰の醍醐味を得ず。まず私たちは少しでも先を、上を、深みを信仰的に目指す必要があるのではないでしょうか。あの渇きを覚えたイスラエルの民は少し先に素晴らしいオアシスがあったにもかかわらず、途中のマラという場所で諦めてしまい、そこで主につぶやいてしまったのであります。出エジプト記の15章22節以下を見れば、そのすぐ先には主の備えたもエリムという夏目屋市が生い茂り、いくつかの泉が湧く素晴らしいオアシスがありました。しかしイスラエルの民はその時先へと進もうとはしませんでした。現状に満足してしまい、先を目指さなかったゆえに、よりも良いものを得ることができなかったのであります。ちなみに彼らがとどまったマラの意味は苦い、英語でビターという意味です。そして本来行くべき場所だったその少し先にあったエリムの意味はより良い、英語でベターであります。つまり私たちはより信仰的に先へ進もうとすることによって、ビターからベターへ、苦々しい思いからより良い恵みへと導かれるのではないでしょうか。あのパウロは現状に甘んじることなく、さらに上、つまりキリストの御丈にまで成長することを私たちクリスチャンに期待しております。エペソ人への手紙4章13節、ついに私たちは皆信仰の位置と神の御子に関する知識の位置とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。パウロはここで私たちが現状に甘んじることなく、さらに上、すなわちキリストの御丈にまで達する成長を期待しているのであります。分類不明の謎の両生類アホロートルをご存知でしょうか。アホロートル、世界の研究者たちは発見されたメキシコシティに集結し調査を続けましたが、期待された成果は得られませんでした。そこで各国の研究者たちはいくつかのそのアホロートルの個体を自国へと持ち帰って観察し続けました。そうしたところ、そのうちのいくつかがなんとその後成長し、メキシコサンショウウオ、メキシコオオサンショウウオになったというのであります。そう、実は分類不明の両生類アホロートルとは、環境さえ整えばメキシコサンショウウオに成長するはずの幼生だったのであります。しかしながらメキシコシティでは良くない環境や悪条件のために幼生以上には成長していなかったようであります。私たちもともするとキリスト者の幼児で満足してしまい、その上の成長を目指さない信仰的な成人、信仰的な大人に立ちないで終わってしまうことはないでしょうか。主は本日の箇所でシモン・ペテロに対して深みへと漕ぎ出すことを、ひいては今を生きる私たちに信仰の深みへと進むことを問いかけておられるのであります。 先ほども申しましたように、海水浴の醍醐味は浅瀬では決して味わえません。もちろん浅瀬の子供遊びでよければ浅瀬でとどまっていいのでありますが、大人として海水浴の醍醐味を味わいたければ、例えば波のないところに浮かぶとか、スキューバダイビングを楽しむとか、大物を釣るためには決して浅瀬ではいけないのであります。沖へとさらなる深みへと漕ぎ出す必要があるのではないでしょうか。これを聞いていらっしゃる多くの方々は信仰を告白しバプテスマされてクリスチャン生活を送られております。そしてクリスチャン生活はある方によればバプテスマされ続ける生活のことなのだというのであります。どういうことかと申しますと、実はバプテスマされるとは新約聖書の言語ギリシャ語でバプティゾ、もともとの意味は浸されるという意味であります。適齢のように水をかけるのではなく、浸霊すなわち浸されるのだという意味であります。もちろん水のバプテスマは一度で十分だと思います。しかしながら神の恵み、御言葉の恵み、聖霊の満たし、そういうものには一生浸され続ける必要があるということなのではないでしょうか。ある教会のおばあちゃんがいろんなことを忘れっぽくなってきたので、また伝道者の説教を聞いてもすぐに右の耳から入って左の耳から出ていってしまうので、そろそろ潮時だと考え、クリスチャンを辞めたい、教会の礼拝に来ることを終わりにしたいと言い出しました。おばあちゃんの一言が面白い。先生、私の頭はザルです。だから何も救えやしません。全部抜け落ちてしまいます。だからクリスチャンやめます。そう言いました。そしたらそれに対して答えた伝道者の答えはもっと面白い。おばあちゃんはもう救われていますよ。何も救う必要はありません。もし頭がザルで何もかも抜け落ちてしまうなら、そのザルを神様の恵みの中にずっと浸しておけばいいでしょう。どうですかおばあちゃん。おばあさんは妙に納得して嬉しそうに帰っていったそうです。そのおばあさんは喜んで教会の礼拝に来続けたということです。すべてはプロセスであります。繰り返しますが、浸されるためには浅瀬ではいけません。信仰の深みへと漕ぎ出す必要があるのであります。ぜひあのシモン・ペテロのように信仰の深みへと漕ぎ出させていただきましょう。ちなみにここが大切なポイントなのでありますが、今までと全く同じことをしていたのでは先へ上へ深みへと行くことはできません。ぜひ今までとはちょっと違ったことを考え実践し、より先へ、より上へ、より深みへと進ませていただきましょう。例えばですね、一例を挙げれば、礼拝出席を今まで以上に徹底するとか、毎朝のディボーションにチャレンジしてみるとか、教会堂のお掃除など教会の奉仕をやってみるとか、水曜日のオンライン祈祷会に出席してみるとか、おしゃべり好きな姉妹はやや努力して傾聴を試みてみるとか、何事にも すぐにカッとなる兄弟は3回に1回はキリストの忍耐でぐっとこらえてみるとか、まあ、そんなちょっとしたことの積み重ねが私たちを信仰の深みへと誘い、そこにある信仰の醍醐味を味わわせてくれるのではないでしょうか。イチロー選手の名言、小さな一歩の積み重ねでしか遠くへはいけないを少しいじらせていただきました。小さな変化の積み重ねでしか深みへはいけない、小さな変化の積み重ねでしか深みへはいけない。ちなみに信仰の深みへは今述べてきましたように、何らかの意図的変化を通して入っていくこともあれば、意図せずに病気や怪我、試練や挫折などの何らかの変化を通して予期せぬ形で入らせていくこともあり得るということを言い添えておきたいと思います。ところで信仰の深みへとこぎ出したシモン・ペテロはその後一体どうなったのでしょうか。大量の奇跡を目の当たりにしたのみならず、その後 自らの罪を認識し、その罪を告白せざるを得ませんでした。そしてそんな主の前に謙虚になったペテロに主は、これから後あなたは人間を取るようになるのです、との召しの言葉を与えたのであります。大量の奇跡を目の当たりにしたのみならず、その後自らの罪を認識し、その罪を告白せざるを得なかった、そんな謙虚になったペテロに対して主は、これから後あなたは人間を取るようになるのです、との召しの言葉を与えたのであります。そしてその後さらにペテロはこうなったとルカは記しています。すなわち11節、船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。おそらくペテロは後で人生を振り返ってこう思ったのではないでしょうか。すべてはプロセスなんだ。あの徒労の現実、不良の挫折、その背後にこそ大量の奇跡が、いやそれ以上に神の究極のご計画、弟子としての召しが隠されていたのである、と。あそこにこそ信仰の醍醐味が備えられていたのだと、ペテロはそのプロセスの後で分かったのではないでしょうか。私たちも全てはプロセスであること、信仰生活もプロセスであることを決して忘れないようにしたいと思います。このコロナ禍にありましても、今だけを見るのではなく、プロセスとしてその先があること、そのことも私たちは覚えていきたい。そしてそんな信仰生活のプロセスには深みがあり、そこにはシモン・ペテロが何もかも捨ててイエスに従ったほどの素晴らしい信仰の醍醐味が必ず用意されているということを今一度覚えたいと思います。さあ今週もまたそんな信仰の深みへと少しでも進めますよう、まずは続く主の食卓を通して信仰の原点にこそ立ち返ろうではありませんでしょうか。すべてはプロセスであります。時にはペテロの、でもお言葉通り、しかしお言葉ですから、あのダニエル書に登場するシャデラク、メシャク、アベデネゴの、しかしもしそうでなくても、たとえそうでなくても、という逆説の信仰を発揮して深みへと漕ぎ出し、さらに可能ならば断るごとに、賛美歌の338番にありますように、こう決意させていただきたいと思います。主よ終わりまで使いまつらん、主よ終わりまで使いまつらん。信仰生活はプロセスです。一言お祈りをさせていただきます。神のなさることはすべて時にかなって美しい。伝道者の書3章11節、御在天の恵み富田も私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き皆を賛美し、その屈指見業を褒めたたえます。依然として私たちは地球規模の脅威としてのコロナ禍の中におります。ことにこの日本ではその感染拡大第5波の兆候が顕著です。緊急事態宣言も延長されることになりました。主よいつまでですか、という私たちの正直な思いを吐露いたします。と同時に御言葉は、神のなさることはすべて時にかなって美しいと語ります。どうか主よ、私たち一人一人をして、でもお言葉通り、しかしお言葉ですからの逆説的な信仰を持って、このコロナ禍にありましてもあなたにこそ期待していくことができますように、私たち一人一人に冷静な信仰を、柔軟な心をお与えください。合わせまして、コロナ禍の大変な中ではありますが、こうしてオンラインという形ではあっても礼拝が共にできましたこと、できますことを心より感謝いたします。どうか主よ、私たちの礼拝を受け止めてください。この切なる祈りを私たちの主イエスキリストの御名を通して尊き御前にお捧げいたします。アーメン。